発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さて、発電マンの太陽光発電ラジオ講座はおなじみ発電マン岩堀義弘さんにお付き合いをいただいて、さまざまにエネルギーのこと、
はい、
私たちの体が動くエネルギー、食べ物のことまで含んで、はい、いろいろと伺っています。ここのところね、スリランカの話が多かったんですけど、はい、スリランカで盛り上がってると思ったら今日は台湾帰りですって。
そうですね、たまたまちょっといろんなご縁でですね、台湾に行くことになっちゃいまして。
どういうご縁ですか？
私の知り合いがですね、やっぱ太陽光やってる業者があるんですけれど、東京の業者なんですけど、その人がですね、日本に駐在してた高官の方を、よく存じ上げてて、それでその人が日本でこんなことをやってるんですっていうことで、太陽光の話とか、あと農地でやってるソーラーシェアリングの話なんかをしたそうなんですね。でその方が今年になって、台湾の方に戻されましてですね、で農水省の関係のちょっと部署に入ったんですね。でそこで日本ではこういうことをやってるんだよということを、向こうで紹介したそうなんですね。
つまり農地で下で作物を作って、そしてその上には太陽光パネルを、設置して、で発電も同時にしていると、
というような話を、したところ、これはなかなかいいんじゃないかということで、以前10月かな、台湾から何人かの方が見えて、日本地のソーラーシェアリングの現場をこう見せてあげたりしたんですね。そしたところが、一度ちょっと来ないかということで台湾にちょっと呼ばれましてですね、で向こうのちょっと
政府の招待ですか？
政府の招待というか、そうですね、その間を取り持つ人もあるんですけど、その方がぜひ来てくれということでですね、呼ばれまして、で向こうの農水省の大臣の方にお会いしたり、あと魚を養殖してるところが、やっぱそういった研究者の方もいて、その養殖してる上で屋根で太陽光をやったりとか、そういった実証実験も向こうの方はしてて、そんなところも見学をしたりしながら、いわゆるいかにその農業、林業、漁業、そういった枠の中で太陽光を導入できるかということを、すごい今一生懸命進めようとしてるんですね。
台湾限られた面積ですもんね。
そうなんですよね。
九州くらいですかね。
そうですね、そこに2300万の人口がいて、で実はそれをどうしても進めなきゃいけない事情がすごいありまして、新しく大統領が今度ね、
総統ですね、
総統っていうのかな、選ばれたんですけれど、
女性の、
蔡さんという方がね、
決まりました。
原発をやめますと。
あ、そうでしたね。
2025年までに今ある台湾、今6基もあるんですね。それをやめると、全廃するという公約で当選したもんですから、そうするとやはり日本と同じように島国で、化石燃料もそんなにないわけ で、やっぱ再生可能エネルギーを増やさなきゃいけないと。で南国ですから、やっぱり一番は太陽光だと。そうかといって、いや、農業国ですから、もともといろんな果物とかいろんな美味しいものをたくさんできる、でその農地を潰してまでやる、太陽光を広めるわけにいかないと。だから日本でもメガソーラーをねやるときに、こう結構農地を潰してメガソーラーをパーッと立ってしまったところがあってですね、結構問題になったりしたんですよ ね、
はい、
でそういうふうにはしたくないととなると、農業をしながら、太陽光エネルギー、再生可能エネルギーをやるとなると、やっぱソーラーシェアリングがいいんじゃないかということで、日本のそういった実績をですね、研究したいということだったんですね。
これからやっていきたいという、
そうですね、もうやらざるを得ないという、もう例えば 農水省の枠で800メガって言ったかな、ものすごいノルマが与えられてるんですね。
もう数値まで出てるんですか。
数値まで出てるんですね。それを、まあ、もちろんそのノースシェアリングだけじゃなくて沼を活用したり、うんうんうん、そういったあの農業設備の上にやったりとか、うん、いろんな方法はあるんでしょうけれど、あのそうですね、バナナのハウスの上にやってるようなところもありましたね。
バナナのハウスね、はい、うんうん、考えたらそうですね。
そういうところもありましたしね、うん、あのただ一番、ね、やっぱネックなのはそこ結構、ね、台風が多いんですよ、
う
ん、
そうですね。
そういった災害が非常に多いので、
地震もありますしね。
そうなんですよね。だからそういった災害にも、うん、きちっと対応できて、農業とうまくこうコラボできるような設備にしなきゃいけないって、いろいろハードルあるんですけれど、でやっぱり、国としてそれをなんとか進めていきたいという非常にあのなんていうかそのモチベーションが高いというかですね、はい、
あの積極的にもうすでに太陽光発電 の、 その発電所のようなものであるとか、はい、っていうのは進められてるんですか。
あのそうですね、もう発電所はいくつかやっぱ、まあ、まだ実証実験中っていうのは多いですけれど、うんうん、そういったものはありましたね。だからそこの養殖場の屋根も太陽光がやっぱついてましたし、あとそのバナナのハウスの上だとか、水上発電なんのもありましたしね、うん、ただある意味実験的にやってるような部分が非常に強くてですね、うん、一般的にまだ広がるっていうところまでは行ってない、
うん、
はい
ですね。農水省にでもね、エネルギーの数値目標がつくっていうのは厳しい話ですもんね。
そうですね。でそれの方法論がまだつかめてない段階でですね、
とにかくやれと、
もうそれぐらいやっぱり必死になってるんですね、みんなね。やっぱり原発をやめてしまうとなると相当なね、うん、あのやっぱりで経済発展のためにはどうしてもエネルギー必要ですから、やっぱあのその辺必死なんでしょう ね、 やっぱね。
そうすると、まあ、日本で見たソーラーシェアリングというのはもってこいということだと思うんですけど、じゃあ実際に、はい、呼ばれていって、はい、話としては将来性が見込めそうでした。
あのそうですね、具体的に実はですね、まあ、例えば40ヘクタールの場所があるのでやってくれみたいな。
広い
広いんですけどただ、ね、あのこちらはそんなにお金があるわけじゃないし、それをじゃあ政府がお金を出すわけでもないもんですから、
あ
そう誰か何かの投資家をまあ見つけてきてですね、うん、その投資家の方と、まあ、組んでやらざるを得ないという形にはなるんですけれど、それじゃあ投資家にとっても魅力的な投資にならないといけないですし、
うん、
そういうプロジェクトをこう作り上げるっていうのは非常になかなか大変な部分がありますね、
うん、はい、農業政策としては、非常に見通しは明るいんですか。
あのそれがですね、まあ、僕も実はあの向こうで農水省の、まあ、大臣の方が見せてくれたこうビデオがありまして、うん、農水省のまあプロモーションビデオみたいなでそれを見るとですね、実際にね日本よりもすごい進んでるように見えるんですよ、
うん、
で、それこそ有機栽培だとかそういったものも政府は進めてますし、うん、で当然、南国ですから、まあ、日照条件非常に良くてですね、三毛作だとか
すごい
できるんですよ。
年中実るわけですね。
お米もできます、お米もたくさんできますし、うん、あと果物も
珍しいものがね、
マンゴーからですね、パイナップルからですね、うん、バナナから何でも豊富にありますし、でそういうものを、まあ、海外にもどんどん輸出しているというようなビデオをこう見せられましてですね、で機械化も進んでいるように見えてですね、いやこれ農業は日本はね学ばなきゃいけないなぐらいに思ってですね、うん、いたんですが、あるちょっと会社をですね紹介されましてですね、あのまあ台湾でもしそういう太陽光の事業とかやろうとするとですね、当然まあ、僕ら中小企業の特にですね、単独で向こうで仕事をやるわけにいかなくって、やはり、まあ、いろんなやり方あるんですが、いずれにしても台湾の会社と一緒に組んでやってくださいねということになるんですね、
うん、
で、まあ、その大臣もすごくってですね、まあ、その50分ぐらい話をしたかな、
はい、
普通はなんか10分15分しかなかなか接見できないらしい人らしいんですけれど、50分ぐらい時間を割いてくれて、で僕らの話を聞いてですね、すぐその場である会社をこう紹介してくれまして、電話で、うん、でこの会社をちょっと紹介するから
大臣お墨付きなら安心ですよね、
話をしてくれって言われて、それでまあ たまたまその人が、まあ、社長が日本語もできる、
あ、ありがたいですね、
うん、だから、まあ、そういう人を選んで、まあ、紹介したんだと思うんですけど、うん、で日本語でこう電話話をしましてですね、じゃあ一回ちょっとあの話しましょうと、
お、面白くなってきましたが、
ということになってですね、
はい、そろそろお時間ですので、
あ、そうなん
ですか、第2第4金曜でお送りしてますから、はい、じゃあ師走の発電マン第2金曜のこの時間、12月9日には続編をお送りしたいと思います、はい、
そうですね。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。